私はその時に御言葉語りました、個人伝道しました、特段の声をしました。いやそれは飢えている人に言ってはないな。そうだ、あなたいつ空腹でしたか、気づきませんでした。しかしマタイの福音書25章、そのあなたはそうしなかったそう言われる前に、その人たちが何て言ったか、その人たちも同じことを言ってるんですね。あなた方は私が空腹であった時に食べさせず、乾いていた時に飲ませず、旅人であった時に宿を貸さず、裸であった時に着せず、また病気の時や獄にいた時に私を訪ねてくださらなかった、くれなかったからである。その時彼らもまた答えて言うであろう、主よ、いつあなたが空腹であり乾いておられ、旅人であり裸であり病気であり獄におられたのを見て私たちをお世話しませんでした。あなた方によく言っておく、これらの最も小さいものの一人にしなかったのは、すなわち私にしなかったのである。イエス様はこの左の人々にこう言っているんです。呪われた者どもよ、反対側の人たちは祝福された人たちよ、はっと気づいたんですね神田先生。あなたはいつ空腹ですか、それは呪われたものだ、私は呪われているんだ、私の目が呪われているからイエス様を見ることができなくなっている、言って同じようにしなさい、そこに私がいる、ところが見えない。イエス様はっきり見せてくださっている、幻を見せてくださっているのに、私は見えていない。神田先生は悔い改めたんですね。今まで本当に復活の主にお仕えして礼拝してきていただろうか、自分勝手自分の都合で主を求めていなかっただろうか、主がそこにおられる、いやそれは主が示してくださったのではなくて、ただ自分が見えているところだけに行った、ここにいるべきだ、行きたいところに、自分が行きたいところに行っていただけではないか、本当に霊と誠と思って全身全霊で仕えていたか。マザー・テレサがインドの人々に仕えるのはかわいそうだからではなく、そこに主がおられてその主に仕えたいからですと言われていました。祝福された身になるならば、そこにイエス様が見える、喜んで使えるものとなる、呪われているなら見ることができない。パウロはまさに全く見ず知らずの、一回ももしかしたら出会ったことがない、しかしマケドニアの人たち、そこにイエス様を見ることができた、そこを自分が見ようとするところ、自分が行こうとするところをことごとく禁じられて、じゃああなたはそこに主を見ることができた、一切の自分自身のなすことを捧げ切って待ち続けて幻を見ることができた。神田先生はこうも言われました。その後神田先生は国際企業の働きに携わり、アフリカのエチオピアに行かれます。エチオピアに行くと、もう小石を噛み砕いて飢えをしのいでいる。何にも口に入れなかったら、もう喉も渇くので、せめてまあ小石噛んでたら唾が、唾液が出るわけですね。喉が癒される。もうそんな思いをしてまで飢えをしのごうとしている。その時に、その人がもし、もう隣にいる人が、もう食べるものがないっていう、小石噛んででも、上をしのごうとしているときに、自分だけ弁当広げていただきますって、果たして食べれるか、ところが私たちはいただきますって食べてるわけです。つまり本当に苦しんでいる人の隣人となっていないんではないか、だから食べるなっていうわけではないです。自分たちが食べてその人たちにも支援してあげないと、自分たちが元気でないと支援はできないので食べる。しかし本当に隣人となっているか、見えているか、主の祈りで我らの日常の糧を今日も与えたまえ、 その我らは誰なのか、ここだ見えている目で見えているだけの人なのか、どこまで見えているのか、どこまで祝福されて私たちは幻を見ることができているのか、受けるよりは与える方が幸い、その御言葉を受けて求めている人は誰か、そう見ようとしないで、もしかしたら与えるよりは受ける方が幸いというような、全く正反対の福音を、呪われた福音を私たちは日々生きているものではなかろうか。祝福されたもの、しかし私たちもこんな呪われた目を、またそうして与える手ではない、かき集めるような、そう言って自分の行きたいところに行こうとする足、自分の思い、語りたいことだけを語る口、そうした私たちを、パウロもそうであった。そのパウロが完全な神様の祝福によって変えられ、幻を見るものとされたように、私たちも本当に全てを、主を清めください、祝福してください、あなたの見るものを見るものとならせてくださいと祈り求めるならば、私たちもまた幻を見るものとされるんです。神田先生が国際飢餓の働きを始められたそのエチオピアで2人の少女に出会いました。彼女たちは4000メートル級の山を3つも越えてきてやってきたんです。父親は飢えて死んでしまいました。母親は栄養失調で目が見えなくなってしまいました。弟もみんな死んでしまった。その時にここに来たら何かもらえる、山3つ越えて噂を聞いてきて、まあ、もちろんどこから噂の話が来たかわからない、一生懸命ここですか、いや違う、ここですか、いや違う、やっとたどり着いたんですけども、ところがエチオピアの兵隊が、よそのものは向こうへ行けと、まあ、配給の数限られてますから追い出したの。40分経って兵隊がいなくなったって、神田先生がその少女に渡そうと思ったら見つからない、日が沈んでもどこにいるか分からない。エチオピアというのは平均の標高が2500メートルあるんです。つまり日中は暑いけど朝晩はすごいグッと冷えるわけです。二人がどうだろうか、野宿してたらとんでもない、心配で心配で朝早くまた探しに出かけていきます。そうすると居場所が分かった。彼女たちは配給を受けたある家族のところで一緒に食事ができたっていうんです。しかもこの家族のために持って帰りなさいと少しの食料を分けてもらえた。実はそのところで配給をしたのは1ヶ月ぶり。次いつ来れるかっていうのは全く予定が立ってない。もうたくさんの人に配給したんで、みんなが満足できる分あったわけではないんです。だいたいアフリカってもう家族多いわけですから、これねって持って帰れる分家族食べたらもう 一瞬でなくなってしまう。それを山3つ越えてきた完全な他人の少女に分けてあげて、しかも持って帰りなさいまで言った。それは当たり前のことってその家族は言うんです。その家族は何日もお風呂に入ってない状況でした。でもとても輝いていた。なんと美しい人だろう。それに比べて自分はなんと汚れているか、本当に美しい人になりたい。神田先生はこう祈ったそうです。主よ、私の目をあなたが使い、あなたが見たいものを見てください。私が使うとろくなものを見ませんか。私の耳を使ってあなたの聞きたいことを聞いてください。私が使うとろくなことを聞きませんか。私の口を使ってあなたの語りたいことを語ってください。私が使うとろくなことを語りませんか。 私の足を使ってあなたの行きたいところへ行ってください。私が使うとろくなところへ行きませんから。私の手を使ってあなたのされたいことをしてください。私が使うとろくなことをしないからです。どうか皆さんが心から神様に祝福されることを願い、神様が見たいものを見ることができるように、宣教の幻を見るものとなるように、そして神様が行きたいというところへ使わされるものとならせていただく、そのような教会となるようにと心から願います。お祈りをいたします。パウロがこの幻を見たとき、これは彼らに福音を伝えるために神が私たちをお招きになったのだと確信して、私たちは直ちにマケドニアに渡っていくことにした。天の父なる神様、私たちの心にいろんな思いがあることを認めます。祈っても次々と自分の思いが湧き出て、あなたの思いを知ろうと心静かにできなくて、神様あれがあります、これがあります、それで終わってしまうようなものだったかもしれません。しかし主が月星までで祈られたように、しかし御心がなるようにとしよう、そして祈るものとならせてください。この私を、その私のためにも命を捨ててくださる方が、私にとって当然であることがなせれなくて、そんなことがと思うようなことをいつもなしてくださるお方が、どうぞ私たちの一人一人の心に働き、あなたはそんなことをしてくださるんですねという驚くべきことを見せようとしてくださるのならば、主よ、本当にそのことを信じるものとしてください。私たちがどこを渡っていけばいいのか、途方に暮れる私たちに、私の働きは決して行き詰まらないと、死から命を目指し新しい道にあなたを導くと、私たちをどうぞあらゆる隔てを越えて渡っていき、このご愛を伝えるものとなっていくことができるように、私たちの目を、口を、足を、手をあなたが祝福し、その呪いから解き放ってくださるようお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。